枠ポッドキャスト。
印刷博物館学芸員の本田です。このポッドキャストでは印刷博物館からさまざまな情報をお届けします。今回も前回と続いて企画展地図と印刷のバックヤードと題して、担当学芸員の宇田川と一緒に企画展の見どころや裏側をお話ししていきます。前回は2部の積水図についてお話をしたんですけれども、今回は続いて第3部の世界との接近と異能図の衝撃というので、結構ここボリュームイーな部になっていて、すごくたくさんの資料が出ているんですけれども、ちょっと最初のところでは世界との接近について結構、触れているんですけど、前回ちょっとあんまり話せなかったんですけど、はい、そもそもその世界との接近っていうので、幕末についていろんな話、船がやってきてっていうので、まあいろんな危機が日本に、やってくるっていうことになるんですけど、そもそもそういったものをその危機と感じれるような下地っていうのが、前回第2部での後半で話せなかったような、蘭学の奨励によって、まあ、海外の人たち、情報、人たちとか情報を、まあ、知っている知識がいたっていうのが、この人たちとしては大きいのかなって思うんですけど、林紙幣なんかは、まあちょっと冒頭で、一番最初段階のところでいっぱい資料が出てるんですけど、そのあたり蘭学っていうのはやっぱりずっと学んできてっていうところなんですかね。
そうですね。うん、まず、その前回お話しできなかったところからいきますと、まあ、八代将軍の徳川吉宗、彼はですね、すごい実学が好きな人物でですね、彼によって、蘭学要素の輸入緩和ということでですね、蘭学書が下に入ってくるようになってきます。そうすると、このですね、書物を見たし、たり学んだりする人たちが次第に増えてきて、蘭学の発展の礎を築いたとも言ってもいい人物にあたります。でそこからですね、次第に蘭学を学ぶ者がですね、増えてきます。でその中でですね、入ってきた書物とかをですね、いろいろ調べたりして、時には、輸入された、地理学書をですね、翻訳をして出版した、くつきまさつなという、福知山のお父さんも見たりはするんですけども、まあ、次第にですね、そのような蘭学者たちのですね、活動によって、少しずつこの、蘭学、西洋の学問をですね、学ぶ人たちが増えてきました。でまあ、そのような中ですね、林紙幣もですね、実際にも長崎にも行ったりもしたりしていて、で彼が手掛けたですね、オランダ船の釣り物があるんですけども、まあ、その表現を見てもですね、影がついていたりして、これはですね、やはり、まあ、銅版画にもよくあるような影のつけ方にも見えたりするので、そのあたりやはり、その蘭学をですね、盛んなってきているというところもですね、彼も感じていた、まあ、そのあたりの情報も分かっていた。ではないかなと思います、
今オランダ船図説の話を出たんで、オランダ船図説はあれですよね、まあ、資金集めの部分もあったりとかもあったんですかね。
そうですね、このオランダ船図説、開国兵団というですね、本を出版する際にですね、やはり内容が、まあ、センシティブというか、皆さんの版元、それぞれもですね、この内容はちょっとさすがにバックに怒られてしまうんではないかということでですね、名乗り出る版元がなかなか現れなかったので、まあ、林紙幣がですね、自費出版という形で、そのお金を集めるためにですね、このオランダ船図説を作って、資金集めをしていたというのがあります。でそれ以外にもですね、林紙幣の書物として、まあ、有名なものとしては、三国通乱図説と、開国兵団という2冊があります。まともに関西の改革で発禁処分になってしまったという、歴史の教科書とかにも登場する本にもなるんですけども、この書物はですね、三国通乱図説はですね、またこちら、解剖のですね、普及を目指すために書いた、地理書というんですかね、そういったものにあたります。まあ、日本を中心に、朝鮮、蝦夷、琉球の三国と、そして、無人島、と書きまして、現在の小笠原諸島と、様々な、その、国々と、日本との関係、またそれぞれの国々のですね、地理情報、風俗とかそういったものをまとめてですね、日本というのがどういった、環境に置かれているのかというのをですね、知らしめようと、した。
この、オランダ船図説なんですけど、これだけはちょっと、言わなきゃなと思って、グッズ担当の人 と2人で話すのがオランダ船図説、あの本当にこうオランダ船って感じで出てるので、遠くで見たら本当にただの船なんですけど、すごいこう詳細に見るとすごいちゃんとあの観察してるんだなっていうのが分かるぐらい、いろんな働く人まで細かく書かれていて、結構あの観察眼というかあって、あのこう船としてこうなんとなく大きいから絵として見ちゃう、遠くで見ちゃうんですけど、ぜひあの見に来た方には細かいところも、ちょっと図録では伝わりきらないんですけど、あのね、船の上でいろんな人が働いてて、でそれぞれに役割があるのもちゃんと見て書いてるっていうのが、またその人たち可愛いんですよ、小さくて。そうですよね。そうなんですよ。もうなんかね、こうグッズ作りたいなっていう話をしてるぐらいなんですけど、ちょっと今いい感じのが思いついてないんで、アイデアがちょっといい感じにものになるといいなって思ってるんですけど、それぐらい結構こう、なんて観察もして、それが盛り込まれた絵だなっていうふうに思ってるんですね。
そうですね、うん、そのやはり紙幣の、まあ、観察眼というのは、うんうんうん、やはり、それなりにあったのではないかなと思いますね。
でもあれですよね、これ発金にした松平定信側も船の絵出してるんですよね。
そうですね、うん、松平定信、まあ、この紙幣の三国通談図説と開国兵団を、まあ、発金処分にするんですけども、うん、じゃあそうすると松平定信はその解剖に対して反対だったのかというとですね、うん、実はそうではなくて、松平定信もですね、解剖に対しては非常に興味関心を強く抱いていた人物になります。で、この松平定信が作ったのが異国船図というものになりまして、うん、船が描かれているんですけども、これがですね、異国船になります。で、これはですね、お正月にですね、宝船の風習があります。お正月にですね、その宝船を見ると、まあ、縁起がいいということで、枕元に、宝船を借りたりとか、吸ったものを、置いたりして、いい夢が見れますようにというようにしまして、それをですね、まあ、ある意味こうかけまして、大学船が来ての、解剖意識の普及っていうのはいいことなんだというですね、うん、そういったことをですね、解剖意識の浸透をですね、図ろうとしたのが、この異国船になります。まあ、ですので、表向きではですね、こう、処罰としてけしからんというふうに言ってるんですけども、まあ、思いとしてはですね、同じ思いを持っていたというのがですね、まあ、ある意味、本音と建前をですね、使い分けるようなものではないんですけども、やはりその市中の人々を惑わすのは、良くないということで、まあ、処罰をしたんじゃないかなと思われます。
うん。なるほど。結構、あの、第3部では、いろんな人の思惑が、すごいよく、政治的な思惑がよく見える資料が多くて、まあ、あの、クルゼンシュテルンの日本図とかだと、まあ、ロシア側から見た日本の様子っていうのが書かれていて、まあ、確かに、まあ、ロシア側が、まあ、日本の方にもやってこようとしていたっていう様子も分かりますし、いろんな人の思惑が本当にいろんなところから見たのが地図に表れてるっていうのが第3部の一番面白いところですよね。
そうですね、うん、まさにこの第3部からですね、この、ま、国の政治や、うん、そして、ま、外交とも非常に結びつきが一部二部と比べても色濃く出始めてくるかなと思います。うん、クルゼンシュテルン、彼はロシアで初めて世界恐慌を達成するんですけども、まあ、それによってですね、日本の北方海域、この部分がですね、詳しく、なりました。まあ、それによってですね、今までやはりこの地域というのがですね、西洋から見ても未だにわからない、難しいところの地域だったんですけども、これによってですね、詳細が分かることになって、地理情報が発展していきます。うん、まあ、そのような、ロシアも、進出をしてくるような中でですね、幕府としてもやはりその解剖意識というものは、高まってきまして、その中でやはり、世界最先端の地図が必要という意識も出てきます。その中でですね、最先端の世界地図作りというのが始まってきます。
そう、なんか印刷技術的に見ても結構ここでこう転換点があるなっていうのがすごくわかるんですけど、一気に線が細かくなりますよね。
そうですね、そこが印刷技法の違いになってきます
ね。そうですね、うん、まあ、あの青銅伝染のあの大きい地図っていうのがもう本当にすごい見事で、まあ、あれはエッチングでやってるんですけど、そのあの大きさをエッチングでスローっていう気持ちになるっていうのがすごいなっていうのが、
うん、そうですね、うん、今ご紹介したのが、新定版国前図といわれる高橋景康が、作った、世界地図です。まあ、高橋景康、幕府の天文方に、勤めていた人物です。で、この大きな地図を作る前にですね、試作型を作っていまして、 この中でですね、青戸伝然の、そのスキルがですね、認められて、そしてこの大きな、地図、新帝万国全図をですね、作ることになっていきます。この新帝万国全図もですね、一枚の大きな世界地図ではなくてですね、いくつかに、分かれてですね、確か16枚ぐらいだったかと思います。うん、それぞれのをつなぎ合わせて、一枚の大きな地図になっています。
そうですね、印刷屋だと分かるね、こう小さいものをつなぎ合わせる難しさっていうのがね、そう、やっぱりね、ずれない、
そうしたんだろうなっていうの
は、そうですよね、はい、思いますけど、はいはい、
この地図もですね、うん、当時の、世界最先端の情報を、表した地図になっています。それがですね、カラフトはですね、今まで、陸続きかどうか、それとも島なのかっていうのが分かっていなかったのがですね、間宮林蔵が、探検をして、島ということが分かって、まあ、現在も我々が使っている間宮海峡と名付いた通り、その結果をですね、反映している。で、その結果はですね、当時世界と比べても、国内外としてもですね、世界最先端の地図を作ることができた、できていたというのがですね、この地図の特徴です。
じゃあ他のところはこういろんな情報を得て、まあ、資料から作ってるんだけど、その中でもそのカラフトに関しては探検結果が、まあ、唯一分かっている日本で、そういった反映された地図が作れてるっていうことですね。
そうですね、うん、この地図は全部、高橋景康が測量したりとか、したことではなくてですね、世界から入ってきた、様々な、書物ですとか、うん、地図とかからですね、作り上げています。確かこの新帝万国全図、アロー・スミスの地図が、元になっていたかと思います。でそこにですね、間宮林蔵の調査結果とかも反映をして、さまざまなものからですね、やはり正しさを追求して作り上げていたというのが、この新帝万国全図になります。
はい、ちょっとじゃあ長くなっちゃったので、盛り上がってきちゃって長くなっちゃったので、はい、一旦ここで切って、
ね、
ちょっとこの続きはもう少し、ちょっと今は学者っぽい地図のお話が出てたんですけど、次回はもう少し庶民派の地図のお話をしたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
インパクポッドキャスト。